来週私たちはペンテコステの礼拝を守ろうとしております。聖霊に導かれキリスト者の群れはますます大きくなっていきました。本日の聖書の使徒言行録はかつては使徒行伝というふうに言われておりました。その内容から聖霊行伝とも言われております。聖霊によって導かれた人たちと多くの弟子たちの働きが書き記されておるのです。今日はそのような働きをなしたステファノについてのお説教です。主は復活なされ、また主に天に昇られました。そして残された弟子たちはやがてペンテコストの日に聖霊を受け、強められ力を得て、主イエスキリストを力強く証しをしたのです。それによって主イエスを信じ、群れはますます大きくなり、原始教会は形作られていったのです。しかしその教会が大きくなるにつれまして、内部に分派が生じたということが聖書に記されています。今日の6章の一節にはこのように書かれています。その頃弟子たちの数が増えてきて、ギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。そのように書かれています。同じキリストの教会の中でそのような分派が生まれてしまうということは仕方のないことではないかと思います。その弟子たちの出身の違いなどによって分派が生じる、そのようなことが起きたのです。このような2つの異なるグループの間に意見の食い違いが出てくるというのは仕方のないことであるかもしれません。貧しい人々に対する配給の問題など一方からの苦情が出て、そしてそれが表面化して大きくなっていったということかいうことなのだそうです。そこで12人の人たちは自分たちが祈りと伝道に専念できるようにするために、教会の財政上の切り盛りや、また配給の責任を負う人を定めることにいたしました。2節3節にはこのように記されています。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするためのするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から愛と知恵に、霊と知恵に満ちた評判の良い人を選びなさい。彼らにそのことを任せよう。このようにして7人の弟子たちが選ばれました。社会の新しい、教会の新しい体制がこのようにして整い、神の言葉はますます広がり、弟子の数も非常に増えていったと聖書には記されています。その7人の弟子たちの選ばれた7人の中で選ばれた一人がステファノだったのです。彼は人たちの宣教活動を共に担い、信仰と聖霊に満ちた人であったのです。彼は単なる 事務方ではなく、人たちに劣ることない信仰と実力があった、そのような教会の指導者でした。そして神の力と聖霊を受けて伝道の先頭に立っていたのです。ステファノは同時にシリスのために命を捧げた最初の殉教者であると、初めての殉教者であると、そのように言われております。日々シリスを明かしし、シリスを救い主と認めない人に対して弁明するという消極的なものではなくって、むしろ彼らを激しく攻撃したと、そのように聖書には書かれております。そのようなステファノの態度に激怒したユダヤ人たちは、ステファノに対して策を練って、そして石打ちの刑に定めてしまったのです。殉教者とはこのステファノのように、イエスが救い主であることを身をもって証しして、生涯を通してシリスの後に従っていく、そのような人を言うのです。この使徒言行録は6章7章、その2章を費やしてステファノのことを語っております。今日与えられました御言葉はステファノの記事の一番最後の部分です。シリスを救い主と認めないユダヤ人を激しく攻撃したがゆえに、ステファノはユダヤ人の反逆者というふうにされてしまいました。そして石打ちの刑に処せられてしまったのです。キリストのように生き、その最後においてもシリスの弟子であったことが示されているのです。この使徒言行録を書いたのは福音書記者のルカであるというふうに言われています。ルカはステファノの最後を書き記すにあたり、福音書におけるシリスの五十難の記事をなぞるように書き記したと、そのように言われております。ステファノは最後に主に呼びかけていった7章59節、シエスよ、私の霊をお受けください。主よ、この罪を彼らに負わせないでください、そのように言ったと記されています。そして同じくルカは福音書においてシエスの最後をこのように記しています。ルカによる福音書の23章の34節、父よ、彼らを許しください、自分は何をしているのか知らないのです。同じく46節、イエスは大声で叫ばれた、父よ、私の霊を御手に委ねます、そのように言いました。ステファノの叫びというのはまさしくシリスの叫びでありました。石を投げつけられ、その中でステファノはシリスの良き弟子としてシリスの十字架上での祈りと同じ祈りをここで祈ったというふうに記されております。そしてキリストのように生き、キリストのように神に魂を委ねて最後を迎えたというふうに書かれています。また55節にはこのように記されています。人々がステファノを反逆者として怒りをぶつけているときに、ステファノは聖霊に満たされて天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられる主イエスを見て、 天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると、そのように言ったとあります。そしてそこにはユダヤ人たちの投げる石の飛び交う中で天を見上げていたステファノの姿がありました。それはイエスのごとく黙する羊のように叫ぶこともなく、ひたすら天を見上げている、そのような姿でした。彼の人生はいついかなる時も天を見上げて主イエスを見上げる、そのような人生だったのです。主イエスを見上げる人生、それが私たちキリスト者、キリストを信じる者の歩みなのです。私たちはどうしても下へ下へと目を向けてしまうのですが、日々思い煩い、またいろいろ心配をし、またしばしば希望を失い、不安に襲われているけれども、天を見上げればそこには主イエスがおられるのです。ステファノはあえて神の右に座しておられるのではなくて、神の右に立っておられる主イエスの姿を見たと、そのようにあります。それは主イエスが立ち上がって私たちの方にまさに歩んでこられようとしているというふうに解釈する、そのような仲介者もおります。ここで主イエスがすべて人間の悩みの根本である罪の解決の道を備えていてくださると知るのです。コロサイの信徒への手紙には、手紙3章の1節2節にはこのように示されています。あなた方はキリストと共に復活させられたのです。ですから上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右の座についておられるのです。天にあるものに心を止め、地上のものに心を惹かれてはならない、ならないようにしなさい、そのように示されております。私たちは私たちの思い煩い、すべての悩みに満ちた人生をすべて主イエスに委ねたいと、そのように思うのです。そして主イエスを世に使わし、救いの御座を完成してくださった愛なる神にすべてを委ねしたいと、そのように思うのです。そこには私たちの思いを超えた平安があるのです。そしてルカは主イエスの死とその弟子であるステファノの死、二人の死を記すにあたり、同じ人の死であっても異なる表現を用いていることに気がつくのです。主イエスの死に関してはこのように表現しています。ルカによる福音書の23章46節にはこのように書かれております。イエスは大声で叫ばれた死を、私の霊を御手に委ねます、こう言って息を引き取られた。そしてステファノの死については使徒言行録の7章60節にあるように、それからステファノはひざまずいて、主よ、この罪を彼らには負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについた、そのように書かれています。主イエスは息を引き取ったと記され、ステファノは眠りについたと書かれているのです。すなわちキリストの十字架の死と、死とは人の罪を贖うため そのために捧げられた神への完全なる供えのものであったのです。ローマ書のローマの信徒への手紙の3章の25節にはこのようにあります。神はこのキリストを立て、その血によって信ずる者のために罪を償う供え物となさいました。キリストは人間の罪をあがなう完全な供え物として命を捧げたのです。それは完全な死ではなくて、でなくてはなりませんでした。ただ一度の完全な贖いであり、完全な滅びであり、焼き尽くす供え物としての死なのです。それに対してステファノの死は死んだというのではなく、眠りについたと、そのように表現されております。十字架の主、復活の主が主を信じるがゆえに、キリスト者の死は眠りなのです。罪に対する勝利のゆえに死ではなく眠りなのです。一時の苦しみがあっても、やがて目覚める復活の時が訪れる。そのような約束のゆえに、ルカはキリストを信じる者の死を死ではなく眠りについたと、そのように表現しているのです。そして聖書にはこのように記されております。コリントの信徒への手紙の2章の15節、15章20節、キリストは死者の中から復活し、眠りについた人の初歩となられた。このように復活の希望があるがゆえに、死は滅びではなく眠りとルカは表現したのです。先ほどアモス書を読んでいただきました。アモス書5章4節から6節まで読んでいただいた、この短いフレーズの中に、預言者アモスはこの言葉を二度繰り返しております。4節、まことに主はイスラエルの家にこう言われる。私を求めよ、そして生きよ。そして6節においてはこのように言っております。主を求めよ、そして生きよ。主を求めて、そして生きよと二度も繰り返して言っているのです。預言者アモスはこの時、北イスラエルが神の御心にそぐわない、そのような歩みをしているがゆえに、神はあなたを許さない、そのように神様が示された、その言葉を人々に厳しく語っているのです。そのような中でアモスはイスラエルの人々に神に立ち返れと語ります。私を求めよ、そして生きよ。主なる神はイスラエルが滅びることを決して望んではおられない。神を信じて生きよと言っておられるとアモスは力強く語るのです。イエス・キリストを信じる者は決して死なない。イエスを信じて生きて行きなさい。復活の主は私たちもイエスと共に復活し、主と共に生きるようにとしてくださったのですから。この約束を信じて、私たちは信じたゆえに、ステファノの死は滅びではなく死ではなく平安な眠りだった、そのように記されています。死を恐れるのではなく死を見上げて歩む、そのような生涯だったのです。 かつて日本聖書協会から聖書 の英字聖書というのが発刊されました。小磯良平さんという画家による挿絵が32枚聖書の中に閉じ込まれております。記念すべき聖書です。その中の32枚のその中の1枚にステファノの石で打たれると名付けられました。ステファノの殉教が描かれた絵があります。そしてこの小磯氏による32枚の絵を一枚一枚読み解いた岩井健作という牧師がいました。岩井氏はこのステファノの石で打たれるというタイトルの付けられましたこの絵についてこのように記しております。この挿絵は一人のキリスト教徒が石で打たれて処刑されている場面である。小磯の挿絵の中では最も激しい凄惨な場面である。確かに聖書の記事から想像されるように決定打となる大きな石を持った男がまさしくステファノの頭上に石を投げ落とそうとしているそのような場面なのです。その男の足元でステファノが頭を垂れてうずくまっているそのような姿が描き出されているのです。確かに他の挿絵には見ることのできない激しさまた残酷さです。岩井氏はなぜ恩和な小磯氏がこのような激しい挿絵をあえて描いたのだろうかとそのように問うています。そしてこのように結論付けています。小磯氏があえてステファノの処刑の残酷な場面を描いたのはそれはこの絵の中にサウロ後のパウロを登場させたかったからなのではないだろうかそのように書いております。確かに大きな石を振り落とそうとしている男のすぐ横にサウロらしき人が描かれております。その人は手を腰に置いて厳しい表情でステファノを見下ろして立っているのです。そしてそれは確かにこの本日の聖書の箇所のすぐ後に登場してくるサウロに他ならないと言っております。サウロと言われるその男は直接ステファノには石を投げてはいないのです。しかし8章の一節にはサウロはステファノの殺害には賛成していたとそのように何気なくさらっと書いているのです。サウロは確かにステファノに石を投げつけてはおりませんが石を投げつけている人々の一派であり彼らが自分たちの上着を預けるほどに信頼されている存在であったことがこの聖書に示されております。そしてこの後に教会に対して大迫害が起こったとそのように書かれておりますがサウロ自身もキリストの教会を迫害するものであったということが記されております。サウロはこのようにステファノの処刑の場に共に存在しそのすべてを目撃していたのです。雨のように降りかかる石の中でどうぞこの罪を彼らに負わせないでくださいと祈って天を見上げていたステファノの姿をサウロは目撃いたしました。その ステファノの祈る姿がサウロの心を捉えたのでしょう。ステファノはこうして後に大伝道者となるパウロの思想と信仰に深い影響を及ぼしたのです。そしてパウロはステファノの信仰を受け継ぐ人と生まれ変わったのです。主イエスを信じ、幾多の困難にあっても主イエスを証しする人、そのような人へと変えられたのです。この人を見よという賛美歌121番ですけれども、これは多くの人々の愛称賛美歌となっておりますけれども、すべてのものを与えし末、死のほか何も報いられで、十字架の上に上げられつつ、敵を許し、この人を見よ。この厳しい世の中、人間の罪の渦巻くこのような地上に私たちは生かされておりますが、私たちは主イエスから目をそらすことなく、常に主イエスを見上げ、主の良き証人として、また良き証人の群れの一員として与えられた道を歩んでまいりたいと、そのように願うものであります。お祈りをします。